今週も始まりましたビューティフルモーメント。富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうをコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明です。そして翻訳家のイローナさんです。
おはようございます。
はい、おはようございます。今日のゲストはですね、はい、ご本人は本読まないですけども、はい、お父様が作家だというね、はい、素晴らしい方がゲストです。これ2回目ですけどもね、出演していただくのは、
はい、はい、そうですね、先ほど聞きましてびっくりしました、はい、お父様4冊
ね、
書かれたと、
はい、
そうですね。
今日はねゲストの方にそこら辺もお聞きしたいと思います。はい、はい、イローナさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本カエリビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、ひばり行政証士法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地用射水内科クリニコ、株式会社振興開発、阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストはフリーアナウンサー、ラジオパーソナリティとしてご活躍の牧内直哉さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、皆さんおはようございます、牧内直哉です。
はい、牧内さんも大先輩で大恩人でございます。いやいや、牧内さんと川澄ディレクターがいないと私もこういうラジオでお話しする機会は全くなかったというわけでございましてですね。
その点の話は去年の暮れにしたんですよね。
もうしてます、はい、してますけども、ね、もう会うたびに言わないと申し訳ない、私はもう頭が上がりません。
いやいや、本当にとんでもありません、本当に。
いやいや、もう本当に。そしてアマチュア落語家安野屋二楽祭としても大活躍。
あ、恐れ入ります、本当にありがとうございます。
そして劇団バラは、
お休み中です。
お休み中、
はい、
でバラ落語にこう移行してる感じですか。
そうなんです。まあ本当は別物なんですけれどもね、なんとなくそんな名前がついたっていう感じなんですけれども。
ああ、そうなんですか。
はいはい、まあ、劇団バラを先にやってたんですよ。でももう今全く活動してないんで、
は
い、でも解散もしてないんでっていう状態なんですよ。
へ、
はい、でまあ落語はまあ一人ずつね、はい、できるもんだし、
はいはい、
っていう感じで今バラ落語っていう感じでやってますけれどもね。
あ、はい、そうなんですか、うん、そして今回お話をお聞きしたいなと思ったのは、
はい、
県内のスポーツ実況をほとんどされておられるという、はい、すごい方なんですよね。
まあ、ほとんどでもないけれどもかなりやらせてもらってますね。
そうなんですよ、
はい、
まあ、サッカーからバスケットボールから野球からハンドボール、
はい、
そしてドッジボール、
ドッジボール
ドッジボール
よく調べました、ね、
はい、そして引き山祭りまで
ありがとうございます。岩瀬引き山祭りの引き合いね、
はい、引き合い、
激しい引き合いを実況させてもらってまして、
あれは斬新ですよね。
いや本当に、まあ、私がですね、はい、フリーランスになったのが2006年でして、はい、まあ、それ以前からケーブルテレビ富山さんでは、その岩瀬引き山祭りの引き合いの中継はしてたんですよ、はい、でまあ何らかの形で実況はされてたと思うんですけれども、はい、まあ、いわゆるそのアナウンサー前とした人間がこう実況したのは、はい、多分私が最初じゃないかなという気もします。で、辞めた2006年フリーになった年から始めたんで、はい、もうずっと続けてるんですよ実は。ライフワークな、まあ、ここのところねできない年もありましたけれども、はい、今年は復活いたしまして、はい、久しぶりにやらせてもらうということで、はい、まあ、激しい引き合いをね、
はい、
うわりゃーって言ってるだけなんですけど、後で聞くと、
いやいやいや、あれはもう斬新な、もうなんかこう現代芸術みたいな。すごいなと思います。
もうずっとだって弾いてるだけですからね。
そうですよね、
言ってみれば。じゃあこれをどうその実況するのかっていうのは、スポーツ実況でもスキルがあったわけではないですから、は
い、
私、
いやい
や、だからもうこれから始まったと言っても過言ではないというぐらいですね。
はあ、すごいですよね。でもあれは、 はい、であのご一緒にプロレスの中継もねあのさせて中継といいますか
中継じゃなくて
あれ、まあ、何でしょう
矢後さんがアメリカ修行されてた時の映像に実況を当てるという ね、あの昔テレビ東京でやってた世界のプロレス、あ、そうです、そうです、
世界のプロレスです、
ね、パターンですよね、
はい、それです、はい、あれも楽しかったですね、
あれは楽しかったですね、
そんなこともあり、
うん、
はい、そして今最初のスポーツ中継にあたるのは引山ではなく大学女子野球なんですね、
そうなんですね、本当に最初にっていう話になると、はい、FM 富山の局アナだった時に、はいはい、魚津市で全日本大学女子野球選手権開催されてまして、はい、いわゆる全国大会なんですよ、女子大野球の全国大会で、その決勝戦の中継をしましょうという話になりまして、はいはい、そんなことはできるのかと思ってましたけど、やるとできちゃうんですよね、なんかね、
そうなんですか、
はい、で私もついにスポーツ中継だと思って、もうね、大会期間中ずっと1回戦から実況するのは決勝だけなんですよ、でも1回戦から見に行って、
はい、
真っ赤になりながら取材してました、
あ、そうなんですか、
はい、
でこの大学女子野球から長官野球の中継もされてますね長官野球の中継って事故を起こったりしないですか、あの酔っ払って朝
来
た
り、いやいやいや、そんなの大丈夫ですよ、はい、あのそれも決勝だけで、これはフリーになってから、
あ、そうなんですか、
引山の実況とどっちが先だったかもう私記憶がだいぶ薄れてるんですけど、はい、それはねまたケーブルテレビさんから、
はい、
とにかくなんかね、私がフリーランスになったタイミングで、
はい、
局の方もいろんなスポーツのこう中継に力入れたいなってこう思い始めてた時だったんですよ、だからタイミングがとても良くて、
はい、う
ん、で自宅でね局アナだった時、はい、ただただケーブルテレビさんを見てたんですよ、で長官野球が流れてたんですけど、
はい、
実況も解説も何にも入ってないまま流れてたんですよ、
あ、そうなんですか、
ただただ試合が、まあ、今もそういう競技あるんですけど、
あ、
番組あるんですけど、
はい、
とにかくねただただ野球が流れてるんですよ、そうするともう聞こえてくる声っていうのはベンチからのね、それこそ選手が、はい、あらピッチャーの球打てるよ打てるよとかスタートから、はい、パパ頑張って聞こえてくる、あれ、いや、なんかこうどんなんでもいいから実況とか解説とか入れりゃいいのにとは思ってたんですよ、
はい、
そしたら声がかかって、はい、やりますやりますって言ってやり始めた、それがだからテレビの野球の実況の始めです、収録ですけどねそれはね、
あ、そうですか、うん、
はい、
へー、野球から今度チェンジして他のスポーツになって増えていった時って、
はい、
野球はルール阪神タイガース大好きだから分かるみたいなとこありますけど、うん、
はい、
サッカーになったちょっととか、
そうですね、
どんどんどんどん難しくなるじゃないですか、バスケになって、
それがもうね、いろいろやるっておっしゃって、
ええ、
局の方が、
はい、
テニスやりましょう
とか、テニスも
そうそう、ルールは分かりますよみたいな感じで、夜中起きて、
はい、
海外のテニスとか、なんかボケーっと見てた時があったんですよ、もう全然ボケーっと見てちゃダメですねそんなに役には立たない、はい、でそういうきっかけがあったんで、じゃあちょっと一生懸命見てみようかみたいな感じになったりとか、あとアイスホッケーやりましょうかって言われて2試合ぐらいやったんですけど、
アイスホッケーも
本当にすいません、本当に白状しますけど何にも知らないまま行きまして、でも解説の方をとにかく用意していただけるので、じゃあそれのお話聞きながらみたいな感じで、もう分からないことはね素直に聞けばいいっていう風に思った部分もありますね、
例えばスポーツ競技によって、
はい、
わーってこうエモーショナルなアナウンスする場合と、
はい、
それはやらない方がいいっていう時もあるじゃないですか、
はい、
あのテニスとかわーってあんまりいかないですよね、
うん、
ワウワウとかで見る、
はい、テニスはなんかあれですよね、紳士的にな
んですよね、
あの実況しますよね、はい、
あとかゴルフ、
ゴルフもね、ゴルフはでもね最近ちょっと変わってきてますよ、
そうなんですか、
私自身はあの実況の経験はないですけど、最近はうわーみたいなのをよく言う人も出てきました、
そうなんですか、
はい、
あのゴルフチャンネルとか僕よく見てるんですけど、うん、お笑いタレントさんたちが番組持つようになったりとか、
はい、
解説をなんかしたりするようになって、そうすると 騒いでますね確かに。
ただね、海外のゴルフネットワークの中継などで、こう普通にアナウンサーと解説の人がやってるものはそんなにうわは言わないですよね、まああれは現地にいないからっていうのもあると思うんですよ、はいはい、もらった海外の映像に実況をつけてるので、あんまりこう臨場感がね出ないっていうところはあるんじゃないですかね。サッカーも海外サッカーなどは映像をもらったものに東京のスタジオで実況をつけたりするっていうことになるので、現場の放送席で J リーグ中継やってる時のテンションではないですね。
そうなんですか、後からの映像に入れるのって結構温度感が違って、どうなんだろうと思いながら僕も見てたりとかしますし。
そうですね、それは私たちが矢後さんのプロレス旅日記を、世界のプロレス風に実況をつけてた時と同じじゃないですかね。
あ、そうなんですね、でもプロレスは結構わーって騒いで良さそうな感じですから喋りやすいですけど、ゴルフ、海外ゴルフのやつとかって映像もらってきて淡々としてますけど、海外のゴルフ場ってすごい悪いコンディションじゃないですか、で東尋坊みたいなとこでゴルフやってて僕見たんですよ、こんな谷底で、これ谷底の上のショットかよと
それはイギリスのね
すごいんじゃないですかでこれ突っ込むとこじゃないのかない
や当たり前なんじゃないですか
あれが当たり前、
イングランドとかスコットランドなんかも特にそうですけど、のゴルフ場とかは、特にもう
本当に、
でものすごい風がね
そうですそうです
吹いてきて
すごいんですよ、本当に。
だけどあそこでトッププレイヤーは普通にプレーするんで、なんかあんまりそこに衝撃はもうないじゃないですかね。
それでこのどんどん増えていって、バスケットボールとかになってくるとまた、
そうですね、野球をねしばらくとにかくこうやるっていうことになったんですよ、で2008年から、高校野球中継をやりましょうということで、もう1日ね3試合あるときはどうするんですかって聞いたら、3試合とも全部牧野さんでやってもらいますよって言われて、おーみたいな経験をしていた。次の年2009年に J リーグでカターレ富山が J2 でプレーをするようになって、でそれはまた別の制作からですね声がかかりまして、牧野さんサッカーの実況はどうかなって、いや私はもう全くの経験がございませんと正直に申し上げましたら、そうですかと、はい、じゃあお願いしますなんか話がよくわからない感じになりまして、でみんな初めてだからと、J リーグ中継をその富山の、制作チームで中継するのはみんな初めてだから、喋り手だけじゃなくて、もうカメラもスイッチングもね、だからプレシーズンマッチって野球でいうオープン戦みたいなものがあるので、まあ、そこで練習しましょうみたいなことになって、で東京から実況のもすごい神様みたいな人がこう研修で先生に来てくれたりしたんですよ。で私やったんですけど、初めてやった時何にも分かんなくて、蹴った出たシュート入ってますかみたいな本当ひどい、これはダメだと、これはもう僕はもう契約はないなと思ってたんですけど、それ終わった後しばらくしてでやってもらいますよと、しばらく研修して、で開幕は3月なんですけど、まあ、5月ぐらい目標に、それまでは東京の事務所の人が来るんで、で2ヶ月ぐらい何試合か研修してデビューしてくださいって言われて、でデビューすることになった。だから僕何にもできないところから始めた競技も結構あるんですよね。
そうなんですか、でもサッカーのそういうなんか講習みたいなのを受けるのって、テンプレみたいなのがあるんですか。
まあ、これが本当にあるのかないのかは分かりませんけど、ただそのお世話になった事務所の方が来てくれて、教えてくれたりしました。教わりましたよ。
あ、そうなんですか、あれ難しい、四
十からの手習いだみたいな感じでしたね、本当に。年齢的にもそうでしたしね。
いや、すごいですよね本当に。あとは高校野球もありますけど、高校野球ってプロリーグとかとちょっと違う感じなんですか、その お話の仕方とか。
あ、でも野球として伝えるものは同じなので。
同じなんですか。
はい、で高校野球は、まあ、県大会ということになるとね、はい、1回戦には1回戦のドラマがあり、だんだん勝ち上がっていくと、はい、準決勝決勝にはそのドラマがあるということになるので、まあ、そこは意識はしてますけれども、でも僕はそんな野球はずっと見てきたけどまともにできるわけではないですから、その1回戦で毎回こう負けてしまう学校だってありますけど、全部選手のことをちゃんとリスペクトして実況するっていうのは気をつけてますね。はい、
そうなんですか。
はい、
そして僕最近試合会場でよくお会いするハンドボール女子ハンドボール、ね、アラン・マーレさん、
ね、
これも難しい
です、ね、難しいです、はい、ね、ハンドボールもね、同業他社の方が、はい、その制作されてる会社に相談されたらしいんですよ。その実況する人がいないんで、誰かいませんかみたいなことをこう聞かれたらしくて、でその同業他社が、はい、牧内さんっていう人がいますということで、なんか紹介をされたんですよね。で話が来て、はい、でじゃあやりましょうということでやることになりました。はい、
あの競技ってサッカーとかと違って、このジャイアントキリングっていう逆転ガーンみたいな、はい、でなくて、結構相手に攻められてきたらゴール前でゴールキーパーの能力と、うん、そのディフェンス能力にかかってくるんで、
はい、
一回取ったら取り返されるってずっとこう続きますよね、うん、
はい、
アラマーレの強化部長とか皆さんと話した時に、この競技って伝えにくいですよねみたいな話をしてたんですよね。
ですね、こうサッカーだと、はい、まあ、蹴った出たからスタートしながらも、もう10年やってるので、はい、まだまだ拙い部分もたくさんあるんですけれども、はい、曲がりなりにもやってきたので、はい、こういう世界観かな、ポイントここかなみたいな感じで実況はできるんですけど、はい、ハンドボールに関して言うと私は白状すると、はい、まだ実質2年 で、はい、で去年もそんなにたくさん実況したわけじゃなくて、今年が一番数としてはやってるっていう感じなんですね、はい、だからまだまだ僕自身がその深い部分っていうのは分かってないなっていうのはあります。だからもっとこんな風に伝えられるんじゃないか、あんな風に伝えられるんじゃないかっていうのは精進してるところですね。
精進
、はい、まあ、それはまあサッカーも野球も一緒ですよ。いまだに野球だって分かった気になって実況してたら、ものすごい勘違いしてたこととかもあるので、今でもだからそれはまあ日々反省しながらですけど、ハンドボールはまだまだ駆け出しです、実況者としては本当に。ただ面白いですね。
面白いですね、
すごく競技として面白いなっていうのが、はい、あ、ここ1ヶ月のアラン・マーレの試合を見ていると、ね、特に感じますね。
そうなんですよね、
はい、
いろいろ変えておられますね、そのアメリカンフットボールっぽいんですよね。自分たちの自軍に攻められてきたら、シュート打たれるともうキーパー能力に頼るしかないっていう感じだったのを、
はい、
それをハンドボールは掴んだり何でもしていいんで、ボール持ってない人も掴めるので、
はい、
でもうアタックしに行くんじゃない、みんな、
あのバランスが非常に、アラン・マーレ今年の守備がいいなと、思いますね、あのゾーンで守って相手のシュートコースを消している時と、それから相手 の、 そのオフェンスにボールが入った時のマンツーマンで対処してこう抱え込みに行くという時のその切り替えがすごくうまいんじゃないかなという気がします ね、
すね、はい
はい、
だからそれが結局ジャイアントキリングできないものの、どうやって解消して試合のゲーム性を高めながら見ていただけるようになって、はい、
うん、
なおかつ自分たち絶対勝つというのをいろいろ考えたんだと思います、あれ、だから今回は結構いい仕上がりになってるのはそこなんじゃないかなと思いますね、
あのこれまで勝てなかったね相手にも勝利をしているというところで、はい、今勝ち越してますからね、
そうなんです、
そうです、
楽しみですよ、
ね、
だからこれ全体的に富山県のスポーツが、
はい、
こういうプロスポーツもあったり高校野球さんもあったり、今ドッジボールもあったり、いろいろありますけどこの富山県の全体のスポーツを、
はい、
牧内さん見られて、こういうとこはいいな、こういうとこは、
はい、
これからこうなったらいいかなとか思うことがございましたら
まずですね、僕はね本当すごいなと思ってるのは、はい、富山県の人口100万、そこそこじゃないですか、はい、でその中で J リーグのチームがあって、うん、で B リーグのチームがあって、はい、で私は中継には参加してませんけれども、バレーボールでアクアフェアリーズは V リーグ、はい、でアランマーレは JHL ハンドボールリーグと、はい、で野球も独立リーグがあってっていうサンダーバーズがありますよね、はい、こんなにチームがある地方都市っていうのはなかなかないです。これ人口で考えるとなかなかないと思うんですよ、はいはい、で最近感じてるのは、はい、結構ねどの競技も応援に行こうっていうお客さんがねちょっと増えてきた感じなんですよ、はいはい、昼アランマーレ見て夜カターレはしごしようみたいな、
はいはい
はい、ナイトゲームではしごしようとか、こう試合がないときはイベント開催したりするときもあるじゃないですか、でイベント見に行ってで試合も見ようとか、あとはまあネット中継になるけれども中継見て、はい、でリアルな競技場にも行こうとかってこう、はい、いろんな競技をまたいで応援してくださる方も、はい増えてきたかなっていうのは感じますね、
はい、あ、そうですか、うん、
それはすごくいいことだなと思うし、はい、グラウジーズ、アクアフェアリーズ、はい、そしてアランマーレは、はい、リーグのカテゴリーとしてはトップリーグですから、
そうですね、
これだけのチームがあるっていうのはすごいなと、はい、
そうですね、
こういうふうに思いますね、
はいはい、だいぶ昔は高校野球とかで、うん、中央のチームと富山の日本海側のチームでこの実力差すごくあったり、サッカーもそうだったと思うんですけど、特にサッカーとかはもう全国大会でトップ取ったりするじゃないですか。だからいろいろな部分も変わってきたんだなとは思うんですよね、マネジメントだけでは
な
く、そういう部分とかもやっぱり実況されておられてそこは変わってきたんだなというのはやっぱ感じられますか。
今高校野球だとまたちょっと厳しくなってるんですよ、はい、全国の中では、でも、一時ベスト8まで行くっていうことが続いたりとかっていうこともあったのでね、そういうのはこう力を実際入れてきている成果っていうのも出てるのかなっていうのは感じますね、はいはい、強化してきているっていう、
はい、
で各チームも結構みんな仲良しになってるっていうかね、ライバルチームなんだけれども、そうやってこう強化合宿なんかしてる中でこう、はい、顔なじみになったりとかっていうようなことも以前よりはなんかそういったものも多くなって、
はい
はい、でだんだんこう力も上がってきてるのかなっていう気はしますけどもね、はい、
コロナがあったもので、うん、今もありますけど、
はい、
それで練習環境がものすごい違うんですよね、
うん、
コロナ対応の練習をしてるところとそのコロナの情報が遅くて、うん、どういう練習体系に持ってったらいいのかが分からないところとあるみたいで、はい、それでやっぱりチームの実力が落ちたり、うん、大会自体がなくなっちゃって、うん、そうするとやっぱ選手は1年生から3年生ぐらいまでしかないので、
はい、
じゃあ2年間試合ないと、うん、その実践経験がないので、
はい、
実力も差があるし、
はい、
いろんなこうマイナスなことがあって、うん、まあ、ちょっと学生さんたちには厳しい状況だなと思いますよね、うん、
大変ですよね、どのカテゴリーでも大変ですよね、プロの選手の皆さんも大変で、全体練習がなかなかこうできないんですよね、コロナでこうチームの中に何人かこうコロナの陽性者が出ると、はい、もうその本人のコンディションもなかなか復帰しても上げられないし、全体練習もできないしということで、チームのコンディションもなかなか上がらないし、はい、というようなところで、これは大変だろうな。そんな中でこうどうやってうまく練習していくかとか、チームのこのコンディションを整えていくかっていうのは、まあ、差になって出てくるだろうと思いますね、
はいはい、そうですよね、これをまた来週ちょっと、
はい、
いろいろ深掘りをさせていただきながら、
はい、
お話をお聞きさせていただければと思います。
すいません、なんかもう話があちゃこちゃになってしまったような
、いやいやとんでもないです、とんでもない
しますけれども、
はい、今回も楽しい内容で、朝今日聞いてる人たちはもう、あ、面白かったって言ってるはずです
どうなんでしょうか。
言ってるはずです。はい、というわけで番組の時間迫ってまいりました。いつもはここで今週の名言なんですけども、はい、牧内さんに名言が必要なのかどうなのか
飛ばしますか。
いやいやどういうことだ。
いやいや、いろんなさ一応用意してきていただいておりますので、はい、とりあえず聞いてください。
もちろんありがたく頂戴します。
はい、
はいはい、今日はアメリカの球場アナウンサーアニー・ハウェルさんの言葉を紹介したいと思います。成功するためには自然体でいるのが一番です。オリジナルというのはどんな優れたコピーよりもよくできているのです、という言葉なんですけれども、あの前回ですね、牧内さんが来られた時にこの自然体ということについてちょっとお話があったのは覚えておられますでしょうか。
はい、覚えてます、
はいはい、ちょっとそれを思い出しまして、なんかすごい分かっていただけるんじゃないかなと思いました。
う
ん、
ありがとうございます。ちょっと自信になります。
すごいでしょ、はい、イローナさんは本当にイローナさんのおかげですよ、今の名言の。
ありがたいです、本当に。いや、あのね、実況のスタイルがねまた難しいんですよね。でこうでなければならないって言う人もいるし、でもそこをあんまり気にしすぎてもねっていうので、はい、自分のそのスタイルみたいなものもね、こう模索してっていうので、こうでもそこにも固執しすぎないでね、こうその時その時の試合に左右されることもあるので、でもそれもある程度仕方がないかなとか、そうやってこう自然な感じで実況できると本当に自分でもいいなと思っているので、
は
い、
そうですね、それは一番難しいことですよね。
はい、ありがとうございます。
いや本当自然が一番ですよね。
今日また救われたような気がします、
はい、よかったです。
はい、
はい、では来週もまたよろしくお願いいたします。はい、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では、個人法人を問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会発行の冊子対戦の進呈と、この番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは、富山県射水市を世界に発信する会の公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。お名前ご住所を記載していただきました方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、ひばり行政少子法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地用射水内科クリニック、株式会社振興開発、阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、今週のゲストはフリーアナウンサー、ラジオパーソナリティとして大活躍の牧内直哉さんにお越しいただきました。来週もぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手はヤンゴヨシアキと
イローナでした。
また来週。
また来週。